そういえば昨年キャンプミーティングで神戸に来た時も台風でした。で前回有野台で説教させていただいた時も台風が来ておりまして、どういうわけか今回のテーマは台風の目の中の教会ということですけれども、今日はですね、愛するそして懐かしい有野台教会の皆様と、共に礼拝できることを楽しみにやってまいりました。そういえば私が2011年にですねこの教会に赴任したその年に、隣の病院で辺見先生に取り上げていただいた息子もですね、ついに私よりも背が高くなってしまいまして、時の流れの早いのを本当に感じますけれども、イエス様の再臨ももうすぐそこまで迫っています。本当に、毎日がですねイエス様の再臨に備える、そのような日々でありたいと思います。さて今年はですね、全日本18マラナタの年ということで、3月25日から40日の祈りが全国の教会で、行われました。私も教会を持っていないので自分に何かできることはないかと考えまして、朝6時からインターネットでのライブ配信を行うことに、しました。で最初はですね20人くらいの視聴者でスタートしたんですけれども、40日が終わる頃にはですねその5倍以上の100名以上の方々が、このライブ祈祷会に朝6時からですね参加、してくださいました。でこの40日間を通して実は私自身の中にも起こってきた変化があったんですね。でそれは何かっていうと、祈りを重ねていけばいくほど、あ、この祈りは必ず聞かれている、神様は必ず素晴らしい御業を成してくださるに違いないという、その期待感がですねどんどんどんどん大きく膨らんでいったということなんですね。信仰による期待と確信は祈りによって強められていくんだということを、私自身改めて教えられたような気がしました。今教団にはですね全国の各教会からマラナタ講演会の報告が次々と寄せられていますけれども、その報告を聞くたびにですね日本の教会は一体どうなっちゃったんだというですね、ある意味でいい意味での変化が起こってきていることが分かります。日本の教会で確かに何かが起こっているんです。その何かを起こしてくださっているのは神様であり、確実に言えるのはですねその何かは祈りによってもたらされているということなんです。世界総会のテッド・ウィルソン総理が何度も強調されていますけれども、今日本に世界の注目が集まり、日本のために多くの祈りが捧げられています。世界総会の先生にお会いするたびにですね祈っているから励ましてくださいますけれども、今ですね日本のすべての牧師は世界総会の先生方の誰かが毎日祈るように割り当てられているんですね。で私の場合はですねここに写真を持ってきましたけれども、アイスミンガーっていう先生が私のために名前を挙げて毎日祈ってくださっています。口だけではなくて本当に日本の教会は祈られているんですね。聖書に予言された終わりの時が来ています。イエス様はヨハネの4章35節でこのように言われました。あなた方は借り入れ時が来るまでにはまだ4ヶ月あると言っているではないか。しかし私はあなた方に言う、目を上げて畑を見なさい、葉や色づいて借り入れを待っている。終わりの時代、私たちが信仰を持って周りを見渡すならば、今私たちがしなければならない、時を逃してはならない大切な働きがあるということに気づかされるんです。今日はこの終わりの時代に私たち一人一人に与えられた、そしてこのアドベンチスト教会に与えられた使命を御言葉を通して確認していきたいと思います。聖書を開く前にですね一言お祈りをさせてください。愛する神様、 これからあなたが与えてくださった命の御言葉を開きます。どうぞ私たちの思いではなく、聖霊様ご自身が御言葉を通してあなたの御心を教えてください。そしてあなたの御心を私たちが喜んで行うことができるように私たちを作り変えてください。そして今日あなたの御心を行う力を聖霊によって増し加えてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。黙示録の7章2節と3節をお開きください。先ほど、小林先生がですね、朗読をしてくださった、箇所ですけれども、私たちに与えられた使命を確認するために、この終わりの時代がどのような時代であるかということをまずですね、この黙示録のこの箇所から、確認したいと思うんですね。7章の2節から3節をお読みいたします。またもう一人の御使いが生ける神の印を持って日の出る方から昇ってくるのを見た。彼は地と海とを損なう権威を授かっている四人の御使いに向かって大声で叫んでいった。私たちの神のしもべらの額に私たちが印を押してしまうまでは地と海と木とを損なってはならない。で、ここを読んで分かることは、今はですね、今この時代は最後の裁きが下されようとしている直前の時代であるということなんですね。今神様が天使たちに命じて災害の嵐を抑えてはいるんだけれども、最後の裁きが下されるとき、神様は天使たちにその風をとどめていた手を離すように命じられます。すると神の裁きは地球規模の大災害となって下されることになります。ということは、今はまだその最後の裁きが下される前、つまり恩恵期間の中にあるということなんです。いわば台風の目の中にあるような状態です。台風の目の中に入ると突然嵐は収まりますね。無風状態になります。ところが再び嵐はやってくるんです。ちょうど今本当に大きな台風が近づいてきていますけれども、台風が私たちを通過していくとき、簡単に言えばですね、大きく3つの段階があると言えると思います。まず台風が近づいてくると最初の嵐がやってきます。そしてその後どうなるかというと、この台風の目の中に入るんですね。そして再び後半の嵐に突入していきます。で、歴史的に考えて当てはめて考えてみると、この最初の嵐というのはキリスト教、誠の神の民たちが迫害されていた中世の暗黒時代であったということが言えると思います。もう神の民に対する迫害の嵐が吹き荒れた時代です。そして今一見静かな台風の目の中に入ってきているんですね。私たちは今国からの何の迫害もなく平和なうちに信仰を守ることができています。伝道することも許されています。言い方を変えればこの期間はまさに恩恵期間なんですね。どんなに罪深いものであったとしても神様に立ち返ることが許されている恵みの期間なんです。そして同時にこの期間は警告のメッセージが発せられなければならない、そのような時でもあります。主は言われるんですね。私が嵐を抑えておくから、あなた方は今のうちに福音を述べ伝えておきなさい。私が嵐をとどめておくから、今のうちにあなた方は神の印を受けなさい。しかしこの無風状態も長くは続かないですね。台風の目を過ぎると再び、嵐の中に突入を していくわけです。つまり広範の嵐がやってくるわけです。パウロは第一テサロニケ5章の3節でこのように警告しています。人々が平和だ無事だと言っているその矢先に、ちょうど妊婦に産みの苦しみが望むように突如として滅びが彼らを襲ってくる。そしてそれから逃れることは決してできない。神様は今のこの平和な時代に、滅びが訪れる前に最後の警告を発しようとしておられます。そして予言の例もですね、このように表現しているんですね。これはホワイト夫人の教育212ページに書かれている言葉です。天使たちは来たるべき運命について世界に警告し終わるまでは風を吹かせないように今戦争の嵐を引き止めている。しかし嵐は迫り、今にも地上に吹き荒れようとしている。神が天使たちに風を引き止めている手を緩めるようにお命じになるその時、そこには筆舌に表し得ない戦乱の光景が展開するであろう。私たちはまさにこの時代にいるわけです。しかし台風の目の中に居続けるとどうなるでしょうか。私たちはこの平和な状況に慣れてしまって、気がついたら私たちの信仰が生ぬるく、そしてどんどん形式的になっていく、そのような傾向があるんですね。イエス様はおっしゃいましたね。イエス様は来られるとき、再臨のときに、この地上に果たして信仰が見られるであろうか。イエス様が言われた、そういう状況の中に入っていきます。そしてイエス様はそれを10人の乙女の例え話の中で語られたんですね。マタイの25章、次に開いてみたいと思います。25章の1節から13節ですね。ここに10人の乙女の例え話が書かれています。少し長いんですけれども、1節から13節まで読ませていただきたいと思います。スクリーンの方にもですね、聖句書いてますので、こちらをご覧になってもよろしいかと思います。25章の1節からお読みします。そこで天国は10人の乙女がそれぞれ明かりを手にして花婿を迎えに出ていくのに似ている。その中の5人は思慮が浅く、5人は思慮深いものであった。思慮の浅い者たちは明かりは持っていたが油を用意していなかった。しかし思慮深い者たちは自分たちの明かりと一緒に入れ物の中に油を用意していた。花婿の来るのが遅れたので彼らは皆居眠りをして寝てしまった。夜中に、さあ花婿だ、迎えに出なさいと叫ぶ声がした。その時乙女たちは皆起きてそれぞれ明かりを整えた。ところが思慮の浅い女たちが思慮深い女たちに言った。あなた方の油を私たちに分けてください。私たちの明かりが消えかかっていますから。すると思慮深い女たちは答えていた。私たちとあなた方とに足りるだけは多分ないでしょう。店に行ってあなた方の分をお買いになる方が良いでしょう。彼らが買いに出ているうちに花婿がついた。そこで用意のできていた女たちは花婿と一緒に婚宴の部屋に入り、そして戸が閉められた。その後で他の乙女たちも来て、ご主人様、ご主人様、どうぞ開けてくださいと言った。しかし彼は答えて、はっきり言うが私はあなた方を知らないと言った。だから目を覚ましていなさい。その日その時があなた方にはわからないからである。このマタイ24章にはですね、再臨の前兆について書かれていますけれども、その次の25章には再臨の準備について、特に再臨を待ち望む教会の 霊的な状態について書かれているんですね。でこの一節もう一度見てみたいと思いますけれども、そこで天国は10人の乙女がそれぞれ明かりを手にして花婿を迎えに出ていくのに似ている。明かりを手にしている乙女というのは花婿を迎えてそのためにその道を明るく照らすという役割があります。乙女というのは聖書の中ではキリストの花嫁である教会を指しています。そして明かりというのは詩編の119編を見れば分かりますけれども御言葉を象徴しています。ですからこの例えは花婿であるキリストの再臨のために道を明るく照らす終わりの時代の教会ですから、もっと言えばエリアの使命を持ったセブンスデーアドベンチストのための例え話でもあると言えると思うんですね。注目したいのはこの愚かな乙女たちも含めて全て教会員であるクリスチャンであるということなんですね。彼女たちも花婿であるキリストの再臨を待っていました。賢い乙女たちと同じように聖書の真理を受け入れていました。道徳的に正しい生き方をしていましたし、賢い乙女たちとの交わりも楽しんでいました。礼拝に参加し教会の奉仕もしていました。では何が問題だったんでしょうか。私たちも気づかないうちに無意識のうちに愚かな乙女となっていないでしょうか。25章の3節こう書いてありました。思慮の浅い者たちは明かりは持っていたが油を用意していなかった。明かりの中に油を持っていなかったとは書かれていません。明かりを持っていたわけですから当然その明かりを灯すための油、ある程度の油は持っていたはずなんです。しかしそれが途中で切れた時に補充するための十分な油は持っていなかったということなんですね。彼女たちは自分たちが持っている限られた量の油で十分だと思っていたんです。自分たちの経験からこれぐらいあれば大丈夫だろう、十分だろう、もはやそれ以上の準備をしていなかったんです。油というのは聖書では聖霊を表しますね。私たちは過去の自分とイエス様との関係に頼って生き生きとしたそのような信仰を失っていないでしょうか。私たちの霊的な明かりは消えかかっていないでしょうか。私たちがこの聖書を読むときに心が内に燃えているでしょうか。イエス様と過ごすために聖書を開く時間が一日のうちで最も大切な時間になっているでしょうか。イエス様を個人的によく知っているでしょうか。ひざまずいて祈るとき神の臨在に気づいているでしょうか。祈りの生活が退屈なものになっていないでしょうか。信仰がマンネリ化していないでしょうか。愚かな乙女たちは婚宴に参加するためにもうこれで十分だと自己満足に陥っていたんですね。エレン・ホワイトは彼女たちの問題点を、霊的な問題点をこのように指摘しています。キリストの実物教訓というところにですね、このような解説があります。思慮の浅い女たちによって代表されている種類の人々は偽善者ではない。彼らは真理に関心を持ち真理を擁護し真理を信じる人々に引きつけられてはいるが聖霊の働きに自分自身を委ねていないのである。彼らは岩なるイエス・キリストの上に落ちて彼らの古い性質が砕かれていない。そしてこのようにも書かれています。聖霊は人が心の中に新しい性質の植え付けられるのを望んで同意するのに応じて人の心にお働きになるのである。ところが 思慮の浅い女によって代表されている人々は表面的な働きに満足している。彼らは神を知らない。彼らは神の品性を学んでいない。神と交わっていない。彼らの神への奉仕は形式化してしまう。つまり愚かな乙女たちの外見は、見かけは何の問題もないように見えるんです。立派なクリスチャンであるように見えるんです。手には明かり、つまり御言葉を持っています。しかし御言葉を知っているということと、御言葉を心に蓄えて真理に生きているということとは違うんですね。愚かな乙女たちはこの聖書についてはよく知っていても、その品性や生き方が変えられていなかった。彼らは聖書の知識、教理には通じていたんだけれども、御言葉によって変えられていなかったんですね。ではなぜそうなるんでしょうか。それは個人的な神様との交わりがないからです。だから自我が砕かれていない、品性が変えられない。これが愚かな乙女たちの大きな問題点だったわけです。知識だけの頭でっかちのクリスチャン、世の終わりの時代、真の教会の最大の敵になるのは、この生き方が変えられていない、清められていない、このようなクリスチャンであると預言の霊は警告しています。黙示録の3章にラオデキアの教会へのメッセージが書かれていますけれども、イエス様はですね、まさにこの愚かな乙女たちの霊的な状態をラオデキア教会の霊的な状態の中で説明されました。そしてこのラオデキア教会というのは、皆さんもよく学んでこられたように終末時代の教会を象徴しています。ですからこのラオデキアに当てられたメッセージは、つまり今を生きる私たちに対して語られたものでもあるわけです。その黙示録3章を開いてみたいと思いますけれども、3章の15節から17節を開きたいと思います。黙示録の3章15節から17節ですね。これはイエス・キリストご自身が語られたメッセージでもあります。15節からお読みします。私はあなたの技を知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。むしろ冷たいか熱いかであってほしい。このように熱くもなく冷たくもなく生ぬるいので、あなたを口から吐き出そう。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、何の不自由もないと言っているが、実はあなた自身が惨めなもの、憐れむべきもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸なものであることに気がついていない。今赤い字で、強調しましたけれども、熱いか冷たいかであってほしいと言われています。凍えるような寒い日に熱い飲み物が出されたり、喉がカラッカラに乾くような暑い日に冷たい飲み物が出されたら、それらは私たちの命をリフレッシュさせてくれるものになります。でもそれをそのまま放っておいたとしたらどうなるでしょうか。熱い飲み物も冷たい飲み物も生ぬるくなってしまいます。周りの温度と同じ温度になってしまうんですね。地の塩であり世の光であるクリスチャンがこの世の人々と全く同じ状態になってしまって、この世界でどこに神の民がいるのか、もう見分けがつかなくなってしまっているような状況、それが終わりの時代の教会だと言われているんですね。では熱い飲み物を熱く、冷たい飲み物を冷たく保ち続けるためには何が必要かというと、電気、ガス、油というエネルギーが必要ですよね。で、同じように私たちの信仰を生き生きと保つためには油というエネルギー、つまり 聖霊が必要なんですね。だから私たちはこの終わりの時代に約束されている聖霊の雨の効果を祈り求める必要があるんです。特に再臨の終わりの時代に、再臨直前の終わりの時代に注がれると約束されているのが後の雨ですよね。私たちはこの後の雨を受けるために、それを求める必要があります。特に今、安息日学校で学んでいるこの使徒行伝をしっかりと学ぶ必要がありますけれども、予言の霊はこの終わりの時代に注がれると言われる後の雨を受ける条件の一つですね。このように説明しておられます。牧師への証っていうところに書かれているんですけれども、大部分の者たちが前の雨を受け損なっている、彼らは神が与えてきた全ての恩恵を受け損なっている、欠乏は後の雨で補われると彼らは期待している、最も豊かであふれるばかりの恵みが与えられるとき、彼らはそれを受けることを望んで心を開こうとする。しかしながら彼らは大きな誤りを犯している。もし私たちが生きたクリスチャンの徳の模範として日ごとに成長していなければ、後の雨における聖霊の権限を認めることはできないだろう。聖霊は私たちの周囲の心の中に降るだろうが、私たちはそれを見分けることも受け取ることもできないだろう。実はここに大切な真理があります。後の雨は個人的な先の雨を受けた人のみに注がれるということなんですね。で、先の雨というのは2000年前、あのペンテコステの日、120人のクリスチャンたちに激しく注がれた聖霊の雨のことを言いますけれども、私たちも毎日の主との交わりを通してその聖霊の雨を受けることができる。で、その聖霊の恵みが個人的な先の雨だ。で、ホワイト夫人はですね、それを、聖霊による日ごとのバプテスマと言っておられますけれども、その日ごとのバプテスマを毎日求めていくことが、実は終わりの時代に後の雨を受けるための大切な条件になるということなんですね。ですから聖霊を求めることができるのはまさに今、恩恵期間のこの時しかないんです。台風の目の中にあるうちにそれを受けることができるように祈りたいと思います。そうでなければ最後の嵐は、後半の嵐は突然やってくるんです。このノアの時を思い浮かべていただきたいと思うんですけれども、箱舟の扉が閉まってもすぐに雨は降ってきませんでしたね。扉が閉まっても1週間雨は降らず、何も変わらなかったんです。人々はノアをあざけりました。でも彼らは台風の目の中にいるということに気づかなかったんです。ヨシュアの時代のこのエリコの住民たちもそうでした。1日目にイスラエルの人たちはエリコの城壁を一周回りましたけれども、何も起こりませんでした。2日目、3日目、4日目、5日目、6日目、何も起こらなかったんです。エリコの城壁の人たちは安心して危機感を感じていませんでした。しかし彼らはまさに台風の目の中にいたんです。しかし時が満ちた時に城壁が崩れ落ちました。アドベンチストは時を知る民です。台風の目の中にいる今こそ主の声をこの聖書を通して聞き続けていく必要があるし、この永遠の福音のメッセージを発し続けていく必要があります。もう一度ですね、黙示録の7章3節に戻りたいと思うんですけれども、天使たちはこう叫びました。私たちの神のしもべらの額に私たちが印を押してしまうまでは、地と海と祈祷を損なってはならない、はい、で、この台風の目の中にあるときに 神様がなさろうとしておられるもう一つのことがここに記されているんです。形だけの、口だけのクリスチャンではなくて、本物のクリスチャンに印を押すという働きなんです。で、先期の聖書研究ガイドで私たち学んできましたけれども、この終わりの時代に神様が押してくださる印というのはキリストの品性を表しています。今私たちがこの地上に生かされている目的はイエス・キリストの再臨に備えるということであり、それはキリストのような品性にまで成長していくということでもあるんです。そしてこの言葉に注目していただきたいと思うんですけれども、この赤線で引いたところですね、3節で主はまずこの災害の嵐を抑えている4人の天使に向かって、地と海と木とを損なってはならないと言いました、はい、そして2節にはですね、4人の天使が与えられている権威が何であるかということが書かれているんです。4人の天使に与えられている権威は何かというと、それはこのまた赤線で引っ張りましたけれども、地と海とを損なう権威なんですね。ということは実際に災害の嵐が吹き荒れるときに損なわれるのは地と海と木のうちのどれでしょうかという話なんですね、はい、4人の天使たちに言われたのは地と海と木とを損なってはならないと言われました。そしてこの与えられている権威は何かというと、地と海とを損なう権威なんです。ということは守られるのは、はい、この木なんですね。わかりました。ちょっとわからない方は後で草加さんに聞いていただければと思いますけれども、はい、じゃあこの木というのは何でしょうか。詩編の一編の3節このように書かれています。その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡りくれば実を結び葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす、はい、よく義の樫の木と唱えられるというような言葉もありますけれども、この木というのは聖書では義人を象徴します。世の終わりの地球規模の大災害が望むとき、この地上と海はもう瀕死の状態にまで破壊されてしまいます。しかし神の印が押された神の民は守られるということなんですね。ですから今この台風の目の中にあるときに、私たちはキリストとの親しい交わりを通してキリストの品性という神の印を受けなければならない。そうするならば私たちは来たるべき後半の嵐を恐れる必要はないんですね。聖書に予言されていた終わりの時がついにやってきました。でも私たちは祈って備えていなければ、その時がすでに来ているということにさえ気づかないんです。誰もあなたに代わって祈ることはできません。誰もあなたに代わって神様との親しい交わりを持つことはできないんです。5人の愚かな乙女になってしまうことがないように、祈りを持って間もなくやってくる後半の嵐、そしてイエス・キリストの御再臨に備えていきたいと思います。神様の祝福がこの有野台教会の上に、そして病院の上に、そしてこの地域に住んでおられる全ての方々の上に豊かに注がれますように心よりお祈りいたします。